小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話に込められたメッセージをおさらいしました、うん、8月から始まったこの番組、白雪姫、シンデレラ、わらしべ長者、三年寝太郎、仮のふんどし、そして怖がることを習いに出かけた若者の話というグリム童話などをご紹介しましたけれども、うんうん、全体に共通するメッセージっていうのはどんなことなんでしょうか。
そう、全体的に言えばね、昔話っていうのは成長途中の若者たちについて語ることが多いのね。で、その若者がいろいろに変化しながら成長する姿を語る。そしてもう一つは、特に世の中では劣っていると思われている子、勉強嫌いな子、いじめられている子、そういう子たちが成長する姿ね、はい、いつか力をつけていくという、そして幸福を獲得していくって、そういう物語が多いということを聞いていただいたんですね、
は
い、
さて先生は毎年グリムの旅、グリム童話の旅をされてるそうですね、
うん、そうなんです。あのね、僕はその昔話のそういう特徴を知ってもらいたくて、全国で昔話大学っていうものをやってるんですね、はい、旭川から石垣島まで本当に全国でやってるんだけども、はい、そこの授業の一環としてですね、グリム童話研修の旅というのを毎年やってるんです。で、30人から40人の方々を連れていくんですけども、その旅行をこの間の夏にもやってきたもんですからね、それを聞いてもらおうと思ってる、ね、
ご紹介したシンデレラとか白雪姫もグリム、
ね、うん、そうですね、グリム童話なんですね、はい、グリム童話っていうのはグリムが創作した話ではなくて、ドイツの昔話をグリム兄弟が集めてね、それで本にまとめたものなんですね。
聞き取りをして、
そうですね、聞き取りをして、グリム兄弟って一言で言うけれども、お兄さんの方はヤーコブ・グリムという人で、1歳年下のヴィルヘルム・グリムという、その二人のことをグリム兄弟というふうに呼んでるんです、
はい、
で、そのグリム兄弟っていうのは生まれたのはですね、ドイツのフランクフルトの近くで生まれましてね、それでお父さんはシュタイナウという小さな町の裁判官をやってたんですよ、うん、なもんですから、彼ら住んでたのはその裁判所の1階に住んでたんですね、
裁判所の1階
に住んでた、大きな建物なんですけどね、
住んでたんですか。
そう、その1階に住んでたのね、で、2階が裁判所だったようですね。
あ、そうなんですか、うん、
で、その建物が現在はグリム記念館になってましてね、いろいろなものが展示されてるんです。
どんなものが展示されてるんですか。
そう、子供時代に使ったいろんな道具とかね、あるいはおじいちゃんおばあちゃんの写真とか、からおじいちゃんっていう方がそこの教会の牧師をしてたもんですから、そのおじいちゃんが使った聖書とかね、はい、そういうものが展示されてるんです、
中に入っていろいろ
そうですよ、とてもいいです、そこ、印象深いところですよね。
そこに住んでたっていうのはなんかこう、ね、当時のこう息遣いとかも感じられそうですね。
そう、とってもいいです。それで、その裁判所の裏にね、金築川っていう川がありましてね、小さな川ですけども、で、その周りが野原なんですよ。で、彼らの自叙伝によるとね、子供の頃その野原を駆けずり回って遊んでたっていうね、
当時の風景と今の風景ってあんまり変わらない
ん
です
よね。なんかね、あんまり変わってないように思いますね。意識的に保存してるんだと思うけども、うん、ほとんど変わってないと思います。
あ、もうグリムファンにとってはたまらないでしょうね、
うん、そうですね、とても勉強になる旅だと思う。それでグリム兄弟はね、お父さんが裁判官してたんだけど、ヤコブが11歳の時にお父さん亡くなりましてね、それでもう貧乏になっちゃうんですよ。それで彼らヤコブとヴィルヘルムはカッセルという町にいるおばさんに引き取られて琴学校に入るんですね。
お母さんは、
お母さんはね、その下にまだ男の子3人いましたしね、それから一番下に女の子がいたから、そこに残ってるわけですね。それで裁判所も出されて、近くの貧しい家に引っ越すんですよ、
はい、
で、ヤコブとヴィルヘルムだけが約300キロ離れたカッセルという町へ引き取られていくのね。
じゃあ兄弟もバラバラにな
る、バラバラになるわけです、大変な時代ですよ彼にとってね、で、そこでそのヘンリエッティっていうとても愛してくれたおばさんにのところで暮らすんですけどね。そしてそこでいわゆるギムナーズムという、日本で言えば中学高校が一緒になったような学校ですけども、
はい、
そこで、すごいいい成績で卒業するわけ。 そしてマールブルク大学という大学に入りましてね、
はい、
でそこでねヤコブは法学部に入ってんです。文学部じゃなく法律なんですよ。
法律ですか。
そう、法律の方ね。でそこに入ったのがもう本当に運命を消していくんだけども、そこでサビニーという素晴らしい若い先生に出会うんですね。でそのサビニーという先生はドイツの中世文学とか古代文学に非常に興味のある方で、その影響でねグリム兄弟はメルヘンとか伝説に興味を持ち出すという、
その先生との出会いで、その人生が大きく変わった。
大きく変わったですね。で彼らが下宿していた家がありましてね、今でもあるんですけども、で細い階段を上って、
はい、
螺旋階段を上ってまた階段上がっていくと、そのサビニー先生の家があるわけ、高いところに、でそこをね週に1回その本を借りて返しに行ったりね、でまた借りに行ったりとしてね、夜その階段を歩いたらしいんですよね、でその階段を今でも僕は旅行のたびに皆さんを連れてね歩いてもらう。
今でもそこを自分たちで歩くことができるんですか。
そうなの。まあ夜は歩けないんだけどね、残念ながら昼間なんだけどね、僕はそこの階段大事に思ってんのね。つまり若者がねこれから人生、それこそ怖さを習いに行く人生に踏み出すときにね、ある師に、先生に出会って、そして将来を考えながらその歩いた道だと思うとね、僕はとても大事な道だと思ってるんです。
また階段っていうところに一つ一つ、一段一段っていう意味があ
るよね。
そうですね。
でそれからねカッセルという町に彼ら行くわけですけどね、そのカッセルにも僕たち寄りましてね、カッセルにもグリム博物館というのがあるもんですから、当時のグリムたちの生活が本当にもうその場で分かるという感じでね、とてもいい博物館です。カッセルとマールブルクの中間にですねシュバルムシュタットという田舎があるんですね、でその田舎にはねパン焼き窯が残ってるんですよ。ヘンゼルとグレーテルでさ、グレーテルが最後のところで魔女をパン焼き窯にボーンと突っ込んで焼き殺すでしょ、でそのパン焼き窯ってのがどういうものであるかっていうのはなかなか日本では想像できないんだよね。
そうですね。
それがね、250年前にできた本当のパン焼き窯が今でも残ってるとかたった一箇所あるんです。でそこへ皆さんを連れていくわけ、で今でも使ってるんですよそれ。
そうなんですか。
薪でね実際にパン焼いてるわけね、でそのパンを食べさせてもらうんですけどね僕たち。
それ大きさとかどんな感じなんですか。
そう、あのね口はね80センチぐらいあるかな、
幅が80センチぐらい、
口の高さが30センチはあるな、もうちょっとあるかもしれない。で中はね、天井はこう丸屋根になってるんですね、湾曲ができてる、ですから一番高いところは相当高いですよ。80センチぐらいと奥行きはね、2メーターはありますね。
あ、2メーター結構ありますね。
ありました、もっとあるかもしれない、幅もね。でそこへ薪を入れて炊いて、で最後に沖になった時に沖を全部外へ出して、余熱で焼いてる
んです。余熱で焼いて、
そうです、余熱ですね。
じっくりと、
そう350度ぐらいって言ってますけどね。
350度もあるんですか。
相当暑いですよ。
暑いですよね。
暑いですよ。でそのパン焼き窯実際に見に行くわけね、で見るとね、あこのぐらいの口が広ければ魔女ぐらい入れられるかなって感じがする。
でもその中に魔女が入れられて350度の中で火炙りになったとこ考えるとちょっと恐ろしいです、
ね、恐ろしいよね、そんなの見たりね、それからドイツの森、例えばヘンゼルとグレーテルでも森の中を走っていくでしょ、
はい、
から白雪姫も逃げて森の中走っていきますよね、でそのドイツの森ってのがどういうものであるか、
あ興味あります、どんな森なんですか。
そう、日本の森だとね、下草がうんと生えてるから到底走れないでしょ、ドイツは実際行ってみるとね下草が少ないのね、とても少ない、あることあるんですけども、低いんですよ、だからあれは歩けるよね。
じゃ草をかき分け、かき分けじゃなくて、もうそのまま
そう走っていける、
トコトコトコ走っていける、
そう、でそれをね実際にその古い森が残ってるとこがあるもんで、そこへ皆さんお連れするんですね、で森の中をね1時間半ぐらい散歩するんです。
その森って鬱蒼とした感じですか、それとも
鬱蒼としてます。
鬱蒼としてるんですか。やっぱり
でね鬱蒼としてるから、なんか一説によると日が差さないので下草が伸びないんだと、
あなるほどね、
いう説もあるね、
はい、
それからヨーロッパの地層はうんと古い地層なもんで草が生えにくいんだっていう説明もあるんですけどね、何が本当だか分かんないけど、とにかく下草ほとんどないもんですからね、歩けるんですよみんなで、あのね日本で森っていうとさ山でしょ大体。
そうですね、
そういうところがね中部ドイツはですね平らなんです全体が、ですから平らなところにあっても森と呼ぶんですよ。 森と呼ぶんですね、ですから日本とだいぶ感じが違います。日本だと林になっちゃうでしょ、平らなところにあったら、
はい、
それが森と呼ぶんですね。
その森の中をどんなような旅を、
そうあのね、ドイツ人とても散歩が好きなんですよ。で森の中の散歩っていうのは彼らの日常生活の不可欠の部分なのね。ですから散歩道がちゃんとできててね、今では、はい、危険ですからね、そうでないと迷ったら出られないから、あ深いから、
そんな
ですから番号がついてるんですね。1なら1っていうのがね、丸1っていうのがずっとその辿っていけばいいよ。
まるでヘンゼルとグレーゼル の、あの置石みたいな感じですね。
そう置石みたいな、そんな、丸3っていうのは丸3をずっと辿ればね、何キロの散歩道っていうふうになってるんですね。
じゃあ迷わずに、
迷わずにね、あれがなかったらとてもじゃなくて怖くて入れない。あの僕はコーラスが好きなもんですからね、あの毎回ね楽譜を持っていくんですね、で皆さんにお配りしてね、
はい、
で森の中のちょっと開けたところでねコーラスの練習しちゃうんです。
素敵ですね
いいですよ、気持ちいい、
気持ちいいですね、
気持ちいいです。誰もいない静かなところでねコーラスの、で葉っぱがこう天井をなしてるから音が反響するんですよね、適当に。
そこになんか王子様が、素敵なこの歌は誰が歌ってるのって出てきそうな感じですね。
そうね、女性が多いから王子様が出てくるかもしれないね。
わあ、夢が広がりますね
でそういうとこ見たりね、あるいはあの赤ずきんね、
赤ずきんもグリム
ですね。そうです、赤ずきんでしょ、このね民族衣装として赤ずきんをかぶる村があるんですね、
はい、
なもんだからその村の人たちはあの話は俺たちの村から出たんだっていうふうに言ってる。どうせ嘘ですよ、おとぎ話ですからね、嘘なんだけども、そう言ってるわけね、で赤ずきんの里って呼んでるわけです、で村おこししてるわけよね、
で本当に頭巾をかぶってる女の子なんですか、
それがね、そこは頭巾じゃないんです、あの頭の上にかぶり物ですけどね、お茶碗を逆さまにしたような形のね、
じゃあ小さな帽子を乗せるみたいな、
そう、
それが赤、
そう赤なんです。
そうなんですか。
でそれはね、未婚の女性は赤なのね、で結婚するとね、濃いグリーンか濃い青に変わるんですよ。
そうなんですか、じゃあ求婚するとき簡単ですね、
分かる
から、分かるから。
それから未亡人になったら黒になるんですね。
あ、そうなんですか。
でもね、再婚の意思があったらまた赤つけてもいいんですって。僕見たことないけど冗談かもしれないけど、そう言われましたよ。
今でもそういう服装で生活してる。
いや、それはね、あの日曜日とか結婚式とかね、お葬式とかそういうなんかの時じゃないと着ませんけど、ね、
あ、じゃあ日本でいうと着物みたいな。
そう、日本で和服着るのと同じようなものです、でもいますよ、見かけますよ、時々見かけます。
あ、そうですか、
実際ね、で、まあ、僕たちはその日曜日じゃないから必ずしも出会わない時があるもんだから来ていただくんですね、そういう家族に、
はい、
民族衣装を清掃してね、わざわざ来てもらうんですよ、で見せてもらうの、とっても可愛いです、ちっちゃい女の子なんかね。
そこで現地の食事を、
そうなの、そうなの、そのパン焼き窯でね焼いたパンを食べさせてもらう。硬いけどね。
あ、硬いんですか。
硬いです、皮が硬いですよね。それと手作りのハム、ソーセージ、
ソーセージ
なんかでごちそうになるわけですよ、
あ、素敵ですね。
本当そこはね、ドイツの田舎の生活を感じられるところね、本当の農村行きます。
でもね、何百年も昔の建物とかいろんなものがそのまま残されているっていうのも、
そういうことですよね。
日本でいうと
400年500年
江戸時代とかそれぐらいですよね。
室町時代という感じじゃないですか。
もう日本だったら重要文化財ですよね。
まさにそう、重要文化財。それがね、もう町内どこでもそうなの。
でもね、物を大切にする保存していく、そういうドイツの
基本的な精神がありますね。
そうですか。今日は小沢先生が主催するグリム童話の旅を紹介しました。先生がもともとグリムに興味を持ったお話をちょっと聞かせていただいてよろしいですか。
それはね、僕はあの大学に入ってドイツ語を教わってね、で初級文法が終わった後、先生が教材としてグリム童話を使ってくれたんですね。で一方のもう一つ別の先生はフォルクマン・レアンダーっていう人の不思議なオルガンっていうメルヘンを使ってくれた。でなんか似てるけど違うんだよね、なんとなく。なのですからグリム童話をやってる先生に、あのどうして違うんですかって聞いたら、その先生は、ああグリム童話は昔話だからなっておっしゃったのね。で先生にとっては常識だったらしいね、それが、僕はだけどグリムという人の創作だと思い込んでたから、びっくりしちゃったわけですね、それで昔話ならばその民族の集合的な考え方が感じられるかもしれないと思ってグリム童話を読み出したんですね。たらもう日本の昔話とそっくりなのもあるわけ。例えば羽衣とほとんど同じ話があるしね。 サルカニ合戦とほとんど同じ話があるしね、で俄然興味を持ったわけですよ。でそれからもう卒論はグリム童話やろうって決めちゃったのね。それが初めです。
そうなんですか、うん、先生とのグリムとの深い関係も、
う
ん、
まあね、そうだね、
お話が聞けましたさて先生、来週のテーマはどうしましょうか。
そう、あのね、グリム童話また聞いてもらいたいんだけど、白雪姫って話があるでしょ、
はい、
あの話はね、考えてみると白雪姫は愚か者だったんじゃないかっていう考え方もあるわけよね。
白雪姫は第1回目で取り上げて、
取り上げたです、
あの1回じゃなくて3回実は殺されていた、
うん、そういうとこね、
愚か者だなって
思いましたけど、なんで3回も殺されたのよって話よね。
じゃあタイトルは、白雪姫は愚かな
娘だったのか、
はてなマーク、
そうそう、はてなマーク、そんな感じだな。
楽しみですねじゃあまた来週もよろしくお願いします。
どうぞよろしく。
今日はどうもありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。